無人航空機の飛行の安全に関する教則。6章。6、運航上のリスク管理。6.1、運航リスクの評価及び最適な運航の計画の立案の基礎。6.1.1、安全に配慮した飛行。無人航空機の飛行にあたっては、法令等に基づく基準や要件に適合させるのは当然だが、様々な要素により、飛行中、操縦が困難になること、または予期せぬ機体故障等が発生する場合があることから、運航者は運航上のリスクを管理することが安全確保上非常に重要である。すなわち、運航者は行おうとする運航の形態に応じ、事故等につながりかねない危険性のある要素、ハザードを具体的に可能な限り多く特定し、それによって生じるリスクを評価した上で、リスクの発生確率を低減させたり、リスクの結果となる被害を軽減したりする措置を講じることで、リスクを許容可能な程度まで低減する必要がある。このようなリスク管理の考え方は、特にカテゴリー3飛行において重要となるが、その他の飛行においても十分に理解した上で、安全に配慮した計画や飛行を行うことが求められる。1、安全確保のための基礎。1、安全マージン。飛行を行う際は、原則として飛行空域に安全マージンを加えた範囲で実施する。飛行経路を考慮し、周辺及び上方に障害物がない水平な場所を離着陸場所と設定する。緊急時などに一時的な着陸が可能なスペースを前もって確認、確保しておく。飛行領域に危険半径高度と同じ数値または30メートルのいずれか長い方を加えた範囲を立ち入り管理措置を講じて無人地帯とした後、飛行する。2、飛行の逸脱防止。飛行の逸脱を防止するためには、以下の事項を行うことが有効である。ジオフェンス機能を使用することにより、飛行禁止空域を設定する。衝突防止機能として無人航空機に取り付けたセンサを用いて、周囲の障害物を認識、回避する。3、安全を確保するための運航体制。安全を確保するための運航体制として、操縦と安全管理の役割を分割させる目的で操縦者に加えて、安全管理者、運航管理者を配置することが望ましい。2カテゴリー3飛行において追加となる重要事項について、1等につき省略。6.1.2、飛行計画。1、飛行計画策定時の確認事項について。飛行計画では、無人航空機の飛行経路、飛行範囲を決定し、無人航空機を運航するにあたって、自治体など各関係者、権利者への周知や承諾が必要となる場合がある。離着陸場は、どんの立ち入りや騒音、コンパスエラーの原因となる構造物がないかなどに留意する。飛行経路の設定は高圧電線などの電力施設が近くにないか、緊急用務空域に当たらないか、ドクターヘリなどの航空機の往来がないかなどを考慮に入れる必要がある。着陸予定地点に着陸できないときに、離陸地点まで戻るほどの飛行可能距離が確保できないなどのリスクがある場合、別途、事前に緊急着陸地点を確保しておくべきである。飛行計画のすべての工程において安全管理が優先され、離陸前、離陸時、計画経路の飛行、着陸時、着陸後の状況に応じた安全対策を講じ、飛行の目的を果たす飛行計画の策定が求められる。飛行計画策定時は、機体の物理的障害や飛行範囲特有の現象、精度面での規制、事前に予想し得る状況の変化などを想定した確認事項の作成が求められる。予定される飛行経路や日時において緊急用務空域の発令など、 一時的な飛行規制の対象空域の該当となっていないかなど、計画策定時に確認する必要がある。2、事故、インシデントへの対応について。無人航空機の運航中に万が一事故やインシデントが発生した場合を想定し、事前に緊急連絡先を定義しておく。負傷者や第三者物件への物損が発生した場合は、人命救助を最優先に行動し、速やかに消防署や警察に連絡する。3カテゴリー3飛行のリスク評価結果による追加点検について、1等につき省略。4カテゴリー3飛行において追加となる安全確保について、1等につき省略。6.1.3経路設定。1、飛行経路の安全な設定について。飛行経路は、無人航空機が飛行する高度と経路において、障害となる建物や鳥などの妨害から避けられるよう設定する。障害物付近を飛行せざるを得ない経路を設定する際は、機体の性能に応じて、安全な距離を保つように心がける。操縦者の目視が限界域付近となる飛行では、付近の障害物との距離差が曖昧になりやすいため、事前に飛行経路付近の障害物との距離を現地で確認し、必要と判断した場合は補助者を配置することが望ましい。2カテゴリー3飛行において追加となる経路設定の注意点について、1等につき省略。6.1.4無人航空機の運航におけるハザードとリスク。無人航空機の運航において、ハザードは事故等につながる可能性のある危険要素、潜在的なものを含むを言う。リスクは無人航空機の運航の安全に影響を与える何らかの事象が発生する可能性を言う。発生事象のリスクは予測される頻度、被害の発生確率と結果の重大性、被害の大きさにより計量する。6.1.5 無人航空機の運航リスクの評価。無人航空機の飛行にあたって、リスク評価とその結果に基づくリスク軽減策の検討は安全確保上非常に重要である。すなわち、運航形態に応じ、事故等につながりかねない具体的なハザードを可能な限り多く特定し、それによって生じるリスクを評価した上で、リスクを許容可能な程度まで低減する。リスクを低減するためには、1. 事象の発生確率を低減するか、2. 事象発生による被害を軽減するか、の両方を検討した上で必要な対策を取る。例えば、機材不具合というハザードによる墜落というリスクに対しては、機材不具合の可能性を低減するために信頼性の高い機材を使用、上記1したり、墜落時にパラシュートにより地上の被害を低減、上記2したりなどの対策が考えられる。リスクの評価、軽減、管理方法については、代表的なものとして ICAO 国際民間航空機関のセーフティーマネージメントマニュアル、DOC 9859やジョイントオーソリティーズフォールレメイキングオブアンマンドシステムス、JARUS のスペシフィックオペレーションズリスクアセスメント、SORA 等があり、これを理解しておくことは有用である。6.1.6 カテゴリー3飛行におけるリスク評価1等につき省略。6.2 気象の基礎知識及び気象情報をもとにしたリスク評価及び運航の計画の立案。6.2.1 気象の重要性及び情報源。1. 無人航空機における気象の重要性。無人航空機を安全に飛行させるための重要な要素の一つが気象である。航空法では、当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること、とされている。これは目視可能な距離外での無人航空機の飛行を禁止するだけではなく、 近距離であっても無人航空機の飛行状況や他の物件との安全な距離が確保されていることを目視で確認できない雲中や濃霧等の気象状態では、無人航空機を飛行させてはならないことを意味する。安全な飛行を実施するためには、まず一般的な天気予報だけではなく、どのような気象情報や予報が提供されているかを理解する必要がある。そして、自らの作業内容、時間、環境に応じて、雲や視程障害、風向風速及び降水等、自ら行う飛行に影響する気象情報を適切に入手、分析して、離陸から着陸に至るまで支障のある気象状況にならないことを確認した後に、飛行を開始しなければならない。2. 安全な飛行を行うために確認すべき気象の情報源。参考となる気象情報には、以下が挙げられる。アメダス。気象レーダー。実況天気図、予報天気図、悪天解析図。インターネットを活用した気象情報の入手も有効である。3天気図の見方。天気図には、各地で観測した天気、気圧、気温、風向、風力や高気圧、低気圧、前線の位置及び等圧線などが描かれている。実況天気図、予想天気図から気圧配置、前線の位置、移動速度などを確認する。等圧線の間隔から風の強弱を知ることができ、等圧線の間隔が狭いほど風は強まる。1. 天気記号。快晴、晴れ、曇り、雨、雪、霧などを表す記号である。2. 風。天気記号についた矢の向きが風向を表す。風が吹いてくる方向に矢が突き出しており、観測では16または36方位を用いているが、予報では8方位で表す。矢羽の数が風力。気象庁風力階級表による風力の尺度を表す。風力0から12までの13段階で表す。3、気温。天気記号の左上の数字で摂氏の度数を表す。4、気圧。大気の圧力を言い、単位はヘクトパスカル、HPA で標準大気圧、1気圧は、1013ヘクトパスカルである。5. 等圧線。気圧の等しい点を結んだ線を言う。6. 高気圧。周囲よりも相対的に気圧が高いところを高圧部と言い、その中で閉じた等圧線で囲まれたところを高気圧と言う。北半球では時計回りに等圧線と約30度の角度で中心から外へ向かって風を吹き出している。高気圧の中心部では下降気流が発生し、一般的に天気は良い。7. 低気圧。周囲よりも相対的に気圧が低いところを低圧部と言い、その中で閉じた等圧線で囲まれたところを低気圧という。北半球では反時計回りに低気圧の中心に向かって周囲から風が吹き込む。中心部では上昇気流が起こり、雲が発生し、一般的に天気は悪い。8. 冬の天気。冬の悪い天気の代表は、雪と風である。シベリア高気圧が優勢になり、冬の季節風の吹き出しが始まると、まず気象衛星の雲写真に沿海州から日本海へ流れる帯状の雲が現れる。冬型の天気の典型は西高東低と言われるもので、天気図では西側に高気圧、東側に低気圧という気圧配置で、日本海側に雪をもたらす。9. 春と秋の天気。日本の天気を支配するのは冬のシベリア高気圧と夏の太平洋高気圧であり、春と秋は両高気圧の勢力が入れ替わる時である。この時日本付近に両気団の境界ができ、前線が停滞し、広い範囲に悪い天気をもたらし、 一週間くらい雨が降り続き、低い雲高や視程障害をもたらす。10. 前線。温度や湿度の異なる気団、空気の塊が出会った場合、二つの気団はすぐには混ざらないで境界ができる。境界が地表と接するところを前線という。A. 寒冷前線。発達した積乱雲により、突風や雷を伴い短時間で断続的に強い雨が降る。前線が接近してくると、南から南東よりの風が通過後は風向きが急変し、西から北西よりの風に変わり、気温が下がる。
B.
温暖前線。層状の厚い雲がだんだんと広がり近づくと気温、湿度は次第に高くなり、時には雷雨を伴う時もあるが、弱い雨が絶え間なく降る。通過後は北東の風が南寄りに変わる。
C.
閉塞前線。寒冷前線が温暖前線に追いついた前線で、閉塞が進むと次第に低気圧の勢力が弱くなる。
D.
停滞前線。気団同士の勢力が変わらないため、ほぼ同じ位置に止まっている前線で、長雨をもたらす梅雨前線や秋雨前線がこれに当たる。
E.
梅雨前線。梅雨前線とは、四季の変わり目に出現する長雨、菜種梅雨、梅雨、秋林など5つのうち、特に顕著な長雨、大雨をもたらす停滞前線のことである。6.6.2 気象の影響。1. 安全な飛行のために知っておくべき気象現象。 1. 雲と降水について。雲には10種雲型と呼ばれる10種類の雲の形がある。上層雲として巻雲、剣層雲、剣積雲が、中層雲として高層雲、乱層雲、高積雲が、低層雲と下層から発達する雲として積雲、積乱雲、層積雲、層雲がある。このうち層雲系の雲では連続的な降水が、積雲系であれば断続的で周雨性の降水を伴う傾向がある。2. 風。 A. 風と気圧。風とは空気の水平方向の流れを言い、風向と風速で表す。空気は気圧の高い方から低い方に向かうが、この流れが風である。等圧線の間隔が狭いほど風は強く吹く。
B.
風向。風向は風が吹いてくる方向で、例えば北の風とは北から南に向かって吹く風を言う。風向は360度を16等分し、北から時計回りに北北北東北東東北東東のように表す。
C.
風速。風速は空気の動く速さで、メートル毎秒、ms で表す。風は必ずしも一定の強さで吹いているわけではなく、単に風速といえば、観測時の全10分間における平均風速のことを言う。また、平均風速の最大値を最大風速、瞬間風速の最大値を最大瞬間風速という。風は地面の摩擦を受けるため、一般的に上空では強く地表に近づくにつれて弱くなる。変化の度合いは地表の速度、樹木や建物などによる凸凹の程度や風速の大きさによって異なる。一般に地表の速度が大きいほど、高さによる風速の変化は大きくなる。
D.
突風。低気圧が接近すると、寒冷前線付近の上昇気流によって発達した積乱雲により、強い雨や雷とともに突風が発生することがある。日本付近では、天気は西から東に変わるため、西から寒冷前線を伴う低気圧が接近するときは、突風が発生する時間帯を予測することができる。
E.
海陸風。気温差があると、気圧差が生じて風が吹く。 海陸風は海と陸との気温差によって生じる局地的な風で、日本では日差しの強い夏の沿岸部で顕著に見られる。地表付近において、日中は温まりやすい陸上に向かって風が吹き、夜間は冷めにくい海上に向かって風が吹く。風が入れ替わる時には、ほぼ無風状態になり、朝なぎ、夕なぎと呼ばれる。F、山谷風。山岳地帯に現れる風の一種。昼間は、日射で温められた空気が谷を這い上がる谷風が吹き、夜間は冷えた空気が山から降りる山風が吹く。
G、
風力。風力は、気象庁風力階級表、ビューフォート風力階級値により、風力0から風力12までの13階級で表す。
H、
ビル風。高層ビルや容積の大きい建物などが数多く近接している場所及び周辺に発生する風で、強さや建物周辺に流れる風の特徴により分類される、剥離流、吹き下ろし、逆流、谷間風、街路風などがある。ビル風は周辺の風より風速が速く継続して吹いていて、その建物群の配置や構成によって吹く風の種類が異なる。
I、
ダウンバーストについて。ダウンバーストとは、積乱雲や積雲内に発生する強烈な下降流が地表にぶつかり、水平方向にドーナツ状に渦を巻きながら四方に広がってゆく状態を言う。その大きさは数百メートルから10キロメートルにも及ぶ。その中でマイクロバーストと呼ばれるものは、直径が4キロメートル程度以下の下降流で、範囲は小さいが下降流はダウンバーストより強烈なものがある。発生時間は数分から10分程度のものが多く、通常の観測網では探知されない局地的なものである。日気象に関する注意事項。無人航空機は、運用可能な動作環境が具体的に明示されている。運用可能な範囲内であっても、低温時や高温時には大きな影響を受けることが予想される。特に気温の低い場合はバッテリーの持続時間。飛行可能時間、気が普段より短くなる可能性があるため注意が必要である。地表面が温められると上昇気流が発生するため、広い面積の太陽光パネルやアスファルト、コンクリートの地面が多い市街地は注意が必要である。また、広い運動場のような場所では、強い日射により上昇気流が起こり、つむじ風が発生する可能性がある。6.2.3 安全のための気象状況の確認及び飛行の実施の判断。1. 気象状況の把握と飛行の実施の判断。安全のため気象条件を考慮した判断をする場合、降雨時、降雪時、霧の発生時や雷鳴が聞こえるときは飛行の延期や中止が望ましい。6.3 機体の種類に応じた運航リスクの評価及び最適な運航の計画の立案。6.3.1 飛行機。1. 飛行機の運航の特徴。滑走により離着陸する飛行機は、回転翼航空機よりも広い離着陸エリアが必要である。また回転翼航空機と比べて、飛行中の最小旋回半径が大きくなることが特徴である。飛行機の運航は、離陸、着陸ともに、向かい風を受ける方向から行う。横風の場合でもできるだけ向かい風方向で行うが、操縦の難易度は高くなる。追い風の離着陸は失速の恐れがあるので行わない。回転翼航空機と違いホバリング、空中停止はできない。上空待機を行う場合は、サークルを描くように旋回飛行を行う。着陸は失速しない程度に速度を下げて行うため、高度なエレベーター操作が必要となる。日使用機体と飛行計画をもとにしたリスク軽減策の検討要素の例。 一等につき省略。三、リスク軽減策を踏まえた運航の計画の立案の例、一等につき省略。回転翼航空機、ヘリコプター。一、回転翼航空機、ヘリコプターの運航の特徴。回転翼航空機、ヘリコプターは、構造上プロペラガードがない機体が一般的であるため、安全のためにプロペラガード付きの回転翼航空機、マルチローターよりも広い離着陸エリアが必要である。離着陸において、機体と操縦者及び補助者の必要隔離距離を取扱説明書等で確認するとともに十分確保すること。機体高度がおよそメインローター半径以下になると、地面降下の影響が顕著になりやすいため、水力変化及びホバリング時の安定、挙動に注意が必要である。前進させながら上昇させた方が必要パワーを削減できるため、垂直上昇は避けることが望ましい。山間部または斜面に沿って飛行させる場合、吹き下ろし風が強いと上昇できない場合があり、注意が必要である。垂直降下または降下を伴う低速前進時は、ボルテックスリング状態となり、急激に高度が低下し回復できない危険性がある。前進させながら降下することは、ボルテックスリング状態の予防に有効である。オートローテーション機構を装備している機体は、動力が停止しても軟着陸が可能である。ただし、オートローテーションに入るためには必要な操作、飛行高度範囲及び速度範囲がある。二、回転翼航空機、ヘリコプターの使用機体と飛行計画をもとにしたリスク軽減策の検討要素の例、一等につき省略。三、リスク軽減策を踏まえた運航の計画の立案の例、一等につき省略。6.3.3回転翼航空機、マルチローター。一、回転翼航空機、マルチローターの運航の特徴。回転翼航空機、マルチローターは複数のローターを機体周辺に備え、ローターを回転させることにより揚力を得て垂直上昇し、フライトコントロールシステムにより安定した飛行を行うことができる。二、回転翼航空機、マルチローターの使用機体と飛行計画をもとにしたリスク軽減策の検討要素の例、一等のため省略。三、リスク軽減策を踏まえた運航の計画の立案の例、一等につき省略。6.3.4 大型機、最大離陸重量 25kg 以上。1、大型機、最大離陸重量 25kg 以上の運航の特徴。大型機、最大離陸重量 25kg 以上は、事故発生時の影響が大きいことから、操縦者の運航への習熟度及び安全運航意識が十分に高いことが要求される。大型機は機体の慣性力が大きいことから、増速、減速、上昇、降下などに要する時間と距離が長くなるため、障害物回避には特に注意が必要である。緊急着陸地点の選定も小型機よりは広い範囲が要求される。一般に小型の機体よりも騒音が大きくなるため、飛行経路周囲への配慮が必要である。2、大型機、最大離陸重量 25kg 以上の使用機体と飛行計画をもとにしたリスク軽減策の検討要素の例、一等のため省略。三、リスク軽減策を踏まえた運航の計画の立案の例、一等のため省略。6.4 飛行の方法に応じた運航リスクの評価及び最適な運航の計画の立案。6.4.1 夜間飛行。1、夜間飛行の運航について。夜間飛行は、機体の姿勢及び方向の視認、周囲の安全確認が日中と比較し困難となる。夜間飛行においては、原則として目視外飛行は実施せず、 機体の向きを視認できる灯火が装備された機体を使用する。操縦者は事前に第三者の立ち入りのない安全な場所で訓練を実施すること。離着陸地点を含め、回避すべき障害物などには安全確保のため照明が必要である。2. 夜間飛行のリスク軽減を図るための対策と提案について、一等につき省略。3. 夜間飛行におけるリスク軽減策を踏まえた運航の計画の立案の例、一等につき省略。6.4.2 目視外飛行。1. 目視外飛行の運航について。1. 補助者を配置する場合。目視外飛行の運航は、機体の状況や障害物等の周囲の状況を直接肉眼で確認することができない。飛行経路全体を把握し、安全が確認できる双眼鏡等を有する補助者の配置を推奨する。目視外飛行においては、次に掲げる機能を装備した無人航空機を使用すること。自動操縦システムを装備し、機体に設置したカメラ等により機体の外の様子が監視できる。地上において無人航空機の位置及び異常の有無を把握できる。不具合発生時に不時着した場合を含む。不具合発生時にフェールセーフ機能が正常に作動する。当該機能の例は以下の通り。1. 電波断絶の場合に離陸地点まで自動的に戻る機能、または電波が復帰するまでの間、空中で位置を継続的に維持する機能。2. GNSS の電波に異常が見られる場合に、その機能が復帰するまでの間、空中で位置を継続的に維持する機能、安全な自動着陸を可能とする機能または GNSS 等以外により、位置情報を取得できる機能。3. 電池の電圧、容量または温度等に異常が発生した場合に、発煙及び発火を防止する機能並びに離陸地点まで自動的に戻る機能または、安全な自動着陸を可能とする機能。2. 補助者を配置しない場合。補助者を配置しない場合は、無人航空機に求められる要件が追加されることに注意が必要である。追加される要件を次に掲げる。航空機からの視認をできる限り容易にするため、灯火を装備する。または飛行時に機体を認識しやすい塗色を行う。地上において、機体や地上に設置されたカメラ等により飛行経路全体の航空機の状況が常に確認できる。第三者に危害を加えないことを、製造事業者等が証明した機能を有する。ただし立ち入り管理区画、第三者の立ち入りを制限する区画図を設定し、第三者が立ち入らないための対策を行う場合、または機体や地上に設置されたカメラ等により進行方向直下及びその周辺への第三者の立ち入りの有無を常に監視できる場合は除く。地上において、機体の進路、姿勢、高度、速度及び周辺の気象状況等を把握できる。地上において、計画上の飛行経路と飛行中の機体の位置の差を把握できる。想定される運用に基づき、十分な飛行実績を有する機体を使用すること。この実績は、機体の初期故障期間を超えていること。2. 目視外飛行のリスク軽減を図るための対策と提案について、一等につき省略。3. 目視外飛行におけるリスク軽減策を踏まえた運航の計画の立案の例、一等につき省略。6章終わり。2等教則終わり。